さあ始まりました渡辺夫婦の二人ごと。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、こんにちは、渡辺大樹です。前回ねちょっとお休みさせていただきました。スタンド FM でこれから配信していきますと、言ってその次のね一発目の放送やったんですけど、ちょっと体調不良、でして、過去放送のねちょっと再放送ということでさせていただきました。申し訳ございません。いきなりみたいな感じやったんですけど、ちょっと8度台の熱が出たり喉が、痛かったりとちょっと体調崩してまして、特に喉がね、ちょっと調子悪くて、なかなかうまくね、喋れないなっていうのがあったんで、無理せずちょっと、お休みしようかなと。で、音声だけにね、今まで YouTube で映像付きで撮ったりもしてたん、ね、直近2ヶ月は映像付きで撮ってみたりね、してたんですけど、やっぱその撮り方やと過去放送、再放送するっていうやり方もなかなか難しかったし、今も、なんかこうカメラ、ありで収録するってなると、ちょっとまだなんかなんとなく気持ち的にしんどいなっていう風になってたと思うんで、今もね、割と回復はしてるんですけど、100% 元気かって言われると、なんか声だけやったら全然収録できるな、したいなって思って、収録してるんでね。やっぱり音声配信はなんか音声ならではの良さもあるんやろうなと思って、で、YouTube とか、他のね、インスタとかを活用して、ちょっとね、更新なかなかできてないんで、長年ね、その辺をちょっと、僕ら、コーチングとか受けて、自分のやりたいこととか、見えてきましたみたいな話してると思うんですけど、それに絡んでね、じゃあインスタでこんなことできそうみたいな話もね、実はしてて、ちょっとそういう新プロジェクトもね、始動していければなーっていうふうに思ってます。で、音声配信は、スタンド FM でね、お聞きいただければ、過去放送とかを時間遅れで、YouTube とかにアップするみたいなことでね、YouTube の方が聞きやすいよっていう方もいらっしゃったんで、そうやって、聞けるようにもしようかなとは思ってるんですけど、メインとしてはやっぱスタンド FM で、これからは、基本的にやっていきたいなと思ってますので、はい。よろしくお願いします。はい。体調はね、回復してきましたということで、これからよろしくお願いします。はい。というわけでですね、今日はメッセージとかレター、ご相談とかね、ご紹介したいんですが、じゃあ、読みましょうかね。はい。じゃあ、なべともさんからね、いただいたレターをね、読みたいと思います。なべともネーム、しおりさん、メンバーの方ですね。こんばんは。オフ会ありがとうございました。そうそう、スタンド FM ね、遡っていただくと、オフ会しましたみたいな、ちょっと限定放送してると思うんですけど、それです。ズームでね、これ一応みんなにもご案内したか。そのご案内してたやつを実施したんですよ。ズームで参加者募って、喋るっていう、喋るバーですね。なんか僕も喋るし、みんなの自己紹介とか、なんか好きなこととか近況とかを、聞かしてもらう、みんなで聞き合うっていうような、心のシェア会っていう命名を今のところしてるんですけど、本音でね、素直に、思ってることを喋りましょうよっていう、コンセプトのオフ会をしました。結構ね、なんかもう、僕らが日本一周とかしてる頃から見てますみたいな。ってことはもう4、5年見てるんですよ。4、5年のお付き合いなんですよ。すごいなと思って。もうほんまにありがたいというか、感激というか感謝ですね。だって日本一周してる頃って、僕ら結構ね、YouTube でその時、なんていうかな、こう再生されてたんですけど、僕ら夫婦で日本一周してるって結構先駆けっていうか、あんまりその当時の YouTube ではないスタイルやって、あんまりね、その車中泊とかで日本一周してますみたいなんで、結構それで再生 されてたんで、まあ渡辺夫婦といえば車中泊みたいな、車で旅してる人たちみたいな感じで動画もいっぱい撮ってたんです。旅の動画ね、日本一周してるんでどこ行っても旅ばっかしてるんで旅の動画ばっか上げてたんですけど、まあある時旅もやめて、いや家で普通に住むようになってとかで、全然旅系じゃなくなったし車中泊系でもなくなったんですよ。でそれってどういうことかっていうと、今まで見てた YouTuber が全然ちゃうことしだしてるってことなんですよ。ね、あ、車中泊の人たちや車で旅しはるな、それがおもろいなと思って見てたら、ある時から旅やめますってやめたりとかして、ね、そんな感じになってると。それでもなお、渡辺夫婦を見ようと、ウォッチしたいと。渡辺夫婦の、まあこれからを見守っていきたいと思って、この4、5年ずっと見てくれてるんで、今はもう YouTube じゃなくてスタンド FM の音声でね、聞いてもらってるってことで、もう視聴環境も全く変わってるわけなんで、まあそんな中でも、こうずっとね、見てくれてる人が、あ、こんだけいるんやっていうのが分かって、まあ僕も嬉しかったし、まあね、最近のリスナーさんもいらっしゃったと思うんですけど、まあなんやろな。やっぱそういうこう、喋ろうぜっていう場にね、こうやって、積極的に参加してもらって、まあみんなでその素敵な時間を共有するっていう体験が、まあ僕にとってもほんまに初めての試みやったんですけど、すごく、またやりたいなと。こんな場をね、もっと作っていきたいなって思えるような体験やったんですよね。はい。で、ちょっとレターですね。まだいっぱいあるんで。もう、オフ会ありがとうございましたの冒頭でちょっと僕が勝手に喋り出したんですけど。続きをね、読みますね。はい。緊張してあまり話せず申し訳ないのですが、レターを送ります。うん。やしおりさんもね、参加していただいたんですよね。優しさについて話されている方がいらっしゃったのですが、実は私も高校生の時から優しさとは何かを考えており、大学の卒論のテーマもそれでした。優しさとは何か。高校生の時、バンプオブチキン等の音楽を聴く中で、優しさとは何か、どうすれば優しい人になれるのかということを考えるようになりました。ある日、学校帰りの電車でバンプのステージオブザグラウンドを聴いていた時、優しくなりたいと願う君は誰よりも優しい人という歌詞が流れてきました。その一節を聞いて涙が出てきました。優しくなりたいと毎日思い悩んでいた私は、すでに優しい人なんだと言ってもらえたような気がしました。それから時を経て子育て中の今、周りの人に優しくしたいと思いつつも、いっぱいいっぱいの毎日で自分を責める日もありましたが、優しくしたいと思う時点でもう優しい人なんだという気持ちを今回のオフ会で思い出すことができました。そして優しい人が鍋友さんにはきっと多いんだなと実感しました。人と心を通わせるって素敵です。こんな機会をありがとうございました。いやー、しおりさん。まあ、いつもね、レターとかコメントね、いただく、方なんですけど、まあ、初めてね、対面しましたよ。顔出しもされていましたし、お言葉、お話もね、聞かせてもらいましたよ。いやーね、だから人と心を通わせるって素敵です。いやー、ほんまにそのね、感想、そういう風にね、感じてもらえたっていうのが僕は嬉しい。まあ、まさにね、それが僕がやりたかったことなんで、オフ会でね。いや、嬉しいなーって思います。ありがとうございます。でね、このね、優しくなりたいと願う君は誰よりも優しい人。それはね、ほんまにそうやと思う。こうなりたいなって思ってる時点でその要素絶対持ってるんで。持ってるからいいなって思うし、持ってないことはね、気づかないんですよ。人のいいところに。その、なんか、あ、あの人いい人やな、素敵やな、すごいなとか思った時って自分も持ってるから、その良さがわかるっていうか、そういう部分ね、あると思います。だから、優しくなりたいな、もっとこうしたいな、もっと優しくなりたいな、こんな人になりたいなと思ってるのであれば、もうすでにそのね、部分持ってるんで、なんかないないじゃなくて、あるんですと、ということは、確かにそう思います。で、逆に言うと、イラッとしたり、 あの人もムカつくなっていう時って自分も同じムカつく要素持ってたりするんですよね。持ってるから反応しちゃうっていう。持ってなかったり気にしてなかったら人のねことを見てあんまりなんかイラッとしたり、なんやねんあいつとかね思わなかったりするっていうねこともあったりするんで、やっぱなんか人ってなんか自分の鏡なんですよね。うん、なんてことをなんかまあ最近いろいろ思ったりしますね。うん、まあだからそうですね、まあしおりさんね、ほんまに優しい人なんやなって、優しくてか優しくなりたいと思ってる人が優しくないわけないじゃないですか優しいからこそ優しくなりたいと思うんやろなって思うしね。いやほんまそう思いますね。うん、であともう一個最近言ってることなんですけど、人に優しくしたいと思うんやったら自分にも優しくしないとっていうのは最近僕自身も心がけてることです。自分に優しくできないのに人に優しくなんてね、いやなかなかできひん。やっぱ自分に厳しくねしてる時ほど人にも厳しくなっちゃうしね、うんって思うんで、なんか自分を満たして自分らしく生きるっていうのはそういうことなんですね。自分を満たす、うん、で最近ねこの自分を満たすっていうテーマでほんまにそれでいいんすかみたいなコメントというか反応もねいただくこともあるんで、その話もまたちょっと次回以降にしたいと思います。はい僕のね最近のテーマなんで、ちょっとその時その時のね考え方をお伝えしようかなと。自分を満たすって何なんみたいな話もねできればなと思ってます。まあとにかくしおりさんね、オフ会参加ありがとうございました。まあ、また、やっていきたいなと思ってますので、興味ある方はね、開催、次回ね、次回以降また開催するよっていう時に、ちょっと、顔をね、覗かせていただければなと、覗いていただければなと思います。では、続いてのレターです。こんにちは、ナナトラと申します。鍋ともネーム、ナナトラさん。お二人のお話から今までの自分になかった視点をいただいていて、いつも感謝の気持ちでいっぱいです。今回は誰かにお話を聞いていただきたく初めてレターを送りました。私は26歳、既婚女性なのですが、心身のバランスを崩して会社を退職したことが2回あります。転職回数が多いことがコンプレックスになっています。今回は夫の転勤が理由ですが、また転職をすることになりました。んってことは3回目なのかな。うん、心身のバランスを崩して退職したのが2回で、夫の転勤が理由で退職するのが今回で3回目ということかな。現在の職場は人間関係も非常によく、仕事内容にも満足しています。そんな中転勤が決まり、名残惜しさを感じながらも転職活動をして無事次の職場も決まりました。トントン拍子で次の職場が決まり嬉しい反面、以前体調崩した時と同じ営業職なのが不安なのです。体調崩した原因は営業職自体にあるのではなく、不慣れなマネジメントを能力不足のまま進めなければならなかったことではないかと行き着いているのですが、また体調崩したらどうしようと漠然と不安なのです。漠然と不安。まあ営業職が嫌っていうよりは、そのなんかマネジメント業務が大変で体調崩したんちゃうかという自己分析なんですね。で、追記がありまして、実は営業職自体はとても楽しく、自分のトークで商品をいいと思ってもらえることにやりがいを感じていたので、次の仕事に対して楽しみな気持ちもあります。でもやはり過去の体調崩した経験から不安が拭いきれない、そんな状況です。誰しも新しい環境に飛び込むときは不安を感じるものだと思い、今の自分もそんな状況なんじゃないかとは思うのですが、果たして今の自分が誰かに背中を押してもらいたいのか、何を求めているかもわからず、まとまりのない文章で申し訳ありません。ここまでお読みいただきありがとうございました。うん。ナナトラさん、レターありがとうございます。まあ、確かに、こうしてほしいっていう質問とかはないですよね。なんか、こうした方がいいですかとか、どうした方がいいですかみたいな、なんかそういう質問は全くなく、うーんってこう私の状況をつらつらと書いていただいて、 ここまでお読みいただきありがとうございました。まあ、聞いて欲しかったんですかね。とりあえず誰かに、この今の状況、気持ちを、とりあえず聞いて欲しいみたいな、なんかどう、質問とかもないから、聞いてみたいな。で、それがこのレターでね、少しでも役割が果たせたらよかったなって思うんですけど、どうですか？逆に、ナナトラさんはこのレターを書いてみて。今までもしかしたら、ってこう頭の中でぐるぐるぐるぐるどうなんやろ、こうなんやろってこう考えてたのが、まあ一応こうレターを送るってことで、まあ文字数の制限があったり、まあ文章でね、全く知らない相手に、状況を知らない相手に伝えないといけないじゃないですか。だから、こう自分の考えをこうアウトプットするときに、ちょっと、違う視点が生まれたり頭が整理されたりみたいなこともあったんじゃないかなって思うんですけど、書いてみて心境変わったりとかなんかどうですかね。まあ、あの変わっても変わってなくてもねいいんですけど、まあどうかなって思ったのと、まあだからほんまにどうしたいかですよね。まあ営業職、そう、もともとだから2回心身のバランスを崩して退職ってあるんですけど、二回とも営業職でバランス崩されたんですかね。それとも一回だけ？二回なんでね。それが、二回とも同じ要因やったかなって思われてんのかな。まあ、ほんまはね、ナナトラさんにこう直接、それってどうなんですかとか、いう質問をね、ぜひしたいところなんですけど、まあ、そうもいかないのでね。うん。まあ、あの、いただいたレターの中で、ちょっと気になったところとかを考えたいんですけど、僕が一番、今回、ここ聞きたいなって思ったのは、今回の転勤理由ですかね、なんか。なんとなく気になるんですよね。その、夫の転勤が理由ですが、また転職をすることになりましたって、すごいさらっと書いてるんですけど、これって、どうなんですか？ナナトラさんにとって。一応だって人間関係が良くて仕事内容にも満足してたわけじゃないですか。過去2回心身のバランスを崩して退職した経験のあるナナトラさんが3つ目の職場にしてようやく人間関係も良く仕事内容にも満足してる、そんな職場に巡り会えたわけじゃないですか。まあだから普通に不満なく充実してたってことなんですよね、おそらく。ね。で、しかも転職回数が多いことがコンプレックスになってるんですよ。つまりもうね、あんまり転職したくないと。これ以上転職は嫌やと。ね、26歳のその若いうちに、な、3回も4回も5回も6回も転職したないわと思ってた。ナナトラさんが夫の転勤っていう、まあ自分とは正直関係のない、ね、夫婦とはいえ、だって自分が選んだわけじゃないじゃないですか。まあ最終的には自分が選んだわけなんですけど、まあ夫の転勤っていうその外部の要因ですよ。自分の職場とか自分の都合とは関係ない夫の都合で転勤することになったってことなんですけど、これはどう捉えてるんですかね、ナナトラさん。あ、OK みたいな感じですか。まあ、転勤しゃあないよねみたいな、私がついていくのは当然よねみたいな感じですか。なんか夫婦の中でこの辺の話はどうされてんのかな、どういう位置づけになってんのかな、どうですか。なんかね、僕はその辺がちょっと気になるんですよね。ナナトラさんにとって今回の夫の転勤理由の自分の退職転職っていうのは、なんかもし納得がいかないとか、その不本意やとか、もっとここで働きたかった、転職活動したくなかった、そういう思いがあるんやとしたら、その気持ちは夫に伝えて全然いいし、夫に伝えなくてもまず自分がそれを感じて OK なんですよね。どうですか、ナナトラさん。自分のその転勤したないわとか、夫の転勤についていかなあかんのみたいな。わかんない。全然思ってなかったらもう知らんわでいいんですけど、もし、ああ、そういう気持ちあったなとか思って、で、それを押し殺してたなとか、夫に全然伝えてなかったな。自分も全然 見て見ぬふりしてたな、そんなこと思っちゃダメだみたいな、妻は夫のね仕事についていかなあかんとか、例えばで自分は稼ぎが夫よりも少なくて、夫のが転勤っていうんやったらそれ優先するのが当然でしょうとかねわかんないですよ、僕が勝手に想像してるだけなんですけど、例えばそんな風にこうするべきでしょうとか、当然こうでしょうみたいなので、自分の転勤嫌やな、転職活動嫌やな、今の仕事気に入ってたのになみたいな気持ちを押し殺してたんやとしたら、そらね、なんかね、うわーってなりますよ心が、気持ちが、なんかもうようわからへんみたいな、なんかしんどい、なんかもう不安、なんかもうどんな気持ちなんかようわからへん、でもなんかすっきりせえへんって。僕もそうですよ、なんか自分がああしたいこうしたいとかじゃなく、なんか人の都合とか社会の常識の都合とか、なんか立場の都合とか、そんなんで物事決めたりやらなかったりやったりみたいなした時には、なんかうえーみたいななんか食欲、僕の場合なんか食欲ないわとか、なんかちょっと頭ぼっとするわとか、なんかそういう気分になったりするんですけどね。だから自分の気持ちを、あ、無視してたなって思うんですよ、その時。あ、自分の本音とか全然蓋して見ないようにしてたなって。うん。僕自身もなんか、よくあるし。っていうかみんなそう。この社会で生きてたら、自分の都合だけでは生きていけないですからね。人の都合に合わせたり、社会の常識に合わせたりしながら、協調しながら生きていくのが、まあ人間なんでね。それはまあ自分の好き勝手には生きられないのはしゃあないんですけど、それでも、そんな中でも自分の気持ちを自分が無視してしまったら、しんどなるよっていうことはちょっと思ったかな。だから七虎さんにとって今回の転勤っていうのが何やったんかっていうのを、もしなんか消化しきれてない部分があるんやったら、自分でちょっとそこを、自分の本音をね、こんなこと思ってはいけないとか、こんなこと言っちゃダメだじゃなくて、まずちょっとその本音に気づいてほしいかなって思うし、それを夫に共有したい、夫にも伝えたい、ね、夫にも分かってほしいって思ってお話ししてみるのもいいかもしれない。なんかその結論は変わらなくていいんですよ、別に。転勤も、だって退職して転勤決まってるし、だから新生活になるのはもう決まってるんですけど、それでも、私はこういう思いやったっていう、ただただ分かってほしくて、伝えたっていうことでね、聞いてもらうっていうのも、ね、聞いてほしいなと思うやったらそういうのもありかもしれんし。っていうふうに思ったかな。うん、まあ七虎さんね、このレターの内容だけですけど、多分なんか真面目な方で頑張り屋さんな方なんかなっていう気がするんでね、人間誰しもねキャパがあるんで、ゆっくりね、こう新しいね生活、しかも転勤が理由なんでね、生活する場所も変わったってことやと思うんでね、うん、まあゆっくりゆっくりね、ちょっと新しい環境に慣れていってもらえたらなーって思ってます。応援しております。レターありがとうございます。はい、というわけで今回の放送は以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございます。この放送のいいね、ハートポチョ、コメントお待ちしてます。またレターですね、ご相談メッセージ何でも OK ですので、ぜひ送ってください。メンバーシップも、更新しております。興味のある方はね、ぜひよろしくお願いします。はい、それではまた次回以降の放送でお会いしましょう。ほな。